TBS Podcast。 はい、では火曜日早速ですが、ラジオネームデトロイトお松さんのアフターシックスジャンクションを聞いていてよくわからないこと、今さらな疑問なのですが、宇垣美里さんはなぜ総裁と呼ばれているのでしょうか。
私ももうよくわからんよ。
はい、火曜パートナー宇垣美里さんでございます。
よろしくお願いします。
は
い、
これは ねあれですよね、あの島尾さんですよね、最初はね。
そうです、島尾さんが言い出しまして、
番組レギュラー島尾真帆さんが、はい、ちょうどだからさっき話してて、うん、なんだっけって確か自民党の総裁にもう宇垣さんがなればいいじゃないみたいな話だったよね
ちょうど総裁選の時期だったんですよね。
しかも総裁選って皆さん、これ今 の菅さんが選ばれたあの総裁選じゃなくて、その前なんだよね。ね、1個前、まだ安倍さんいてのなんとかかんとかっていう時だったんですよね。どんだけ前なの。ね、
もう変わっちゃってんのよと。
しかもその文脈上やっぱりそのね、もうそうなったらで、なんかやっぱ1年目ですよね。1年目で割とまだ
宇垣さんとなってすぐぐらいの時に、うん、まだあの一番最後に毎週来てくださってた頃だったと思うんですけど、
一回あれですね、あの作家の古賀あゆさんと島尾さんと宇垣さんっていうこの奇跡の3人で飲みに行ってた時ですね。
行きました、行きました、
その頃ですね。
懐かしい。
ねえ、いやいや、その時に島尾さんが、まあもう宇垣さんがもう総裁になっちゃえばいいじゃん、そう、あ、そうですよねなんつってそりゃそうだなんつってで、なんかやっぱその総裁みたいなワードがなんか似合うんだよね。なんかね、今日も
ね
お召し物のさ、このジャケット今肩におかけになってますけど、ね、なんつうの、やっぱこうその赤いね、このラベルみたいなのもなんかこう
違う、これ別に、うん、違うクリーニングのタグじゃない、
クリーニングタグ、
これ大事なやつ
だ、クリーニングタグじゃない、なんか何かしらのこう軍服感と言いましょうか。
確かに
戦闘感
ん、うん、それもなんかなんだろう、あの決して民主主義ではない感じがしますよね。
こう先制君主的だね。なんかまあその強さ、まあ、特に宇垣さんその時はまだね、あの TBS アナウンサーでもいらっしゃって、
はい、
なんていうのかな、今にも増して
やさぐれてます
ね。そうですね、まあ、今思えばあの8割怒ってましたよね、やっぱね、
マジブチ切れてました
ね、うん、なんかそれはもう今となればね今となって解放されてよかった。
本当なんであんな怒ってたんだろうっていうぐらい、あの頃いろんなことに怒ってたんですけど、
抑圧されてたんだ、やっぱそれはね、抑圧をと感じてた、まあ、宇垣さんはね。
そうですね、
そのね、まあ、もちろん会う人会わない人いると思うけど、は
い、いろんなことがあって、
うん、なんかそういうこうある種の攻撃、あとやっぱ宇垣さんが持ってるこう、僕は威厳と言わせていただきますが、威厳があるんじゃない、やっぱり
圧ってやつです
ね。圧じゃなくて、いや、なんかこう弦があるんですよ。弦ってのはこれ悪い意味じゃなくてね、うこうあのピシッとしてる感じがあるんじゃないですか。この人としてこうあの折り目正しいと言いましょうか。うん、そういうとこ感じるんじゃない、だからその
ったらいいですけど、
あの島尾さんをして、だからやっぱりちょっと背筋を伸びるところがあったんじゃない、やっぱりそれは。
そう、うん、いや、これでも本当に割と恥ずかしくて、よくまあ聞いてくださる方いっぱいいて、ええ、その、うんうん、取材してくださる方とかに、うん、あの聞いてますっていうとか、はい、総裁とかって言われるともう恥ずかしい、ね、
あのただあこういうビッグネーム系あだ名ってまああるじゃないですか、はい、あの前のこの番組のディレクターのね、あの日枝君っていうね、あの日枝会長って言ってて、もうこれもだからそのあれだ、藤井さん系グループの日枝会長だっけ、なんか忘れちゃうけど、うん、そっからつけてる、でそれしかもあの DJ オフィシャルラブが勝手につけてただけなの、うん、なんかこう会長映えすんのよね、
なんかね、
今ね他の番組映ってますけど、はい、いや、たまに廊下で、まあ、多分今あそこでなんか原稿かなんか書いてると思うけど、
よく会いますよあの辺に、
ね、なんか彼のなんかもそもそした雰囲気にお会長、会長どうですか、会長どうですかなんて言うのって、
なんかみんなに担がれて上に行った人、
うん、まあなんつって、あの年寄りはおじさんに見える感じとかがなんかぴったりくるんですよね。
確かにちょっと年齢がよく分かんない感じとかもありましたね。
その点でやっぱ宇垣さんもなんか総裁ってつけた時のこうなんかこういいんですよ、こうキャッチーなんですよね、
まあなんか呼びやすいですよね、総裁って後ね、なんか分かんないけど、
でもあんま俺最近総裁は言ってないけどね、もう
確かに歌丸さんに言われるというよりもむしろ外の方によく言われる、
ね、だって連載の名前総裁だよね、確かに、
あ、そうです、
週刊文春だよ、宇垣総裁の漫画当選文春ですよ、だから文春普通に読んでる人があーってこうなんでって
共和党宣言かみたいな、そうなんですよ、すみません、ね、
実は島尾さん命名で、まあ、はい、あだ名ってそういうもんじゃない、なんか似合うとかさ、なんかぐらいでついちゃうじゃん、歌丸だって元はそれだからね、
あ、そうなんですか、
あの、まあ、自分から名乗ってる部分だけども、うん、最初一緒になんで歌丸ってとこを引用したかっていうと、笑点のメンバーで言えば、その当時は四郎ですけどね、四郎さんはまあ歌さんだよねみたいな、
あ、そこからなんだ、
なんかその立ち位置的にこのメンバーの中で、まあ、メンバー全体のツッコミ役であり、なんとかでありみたいな、時事問題に何か言ってみたいな、まあ、で、あ、そうで、あと、まあ、当然その紙スキンヘッドで、うん、まあ、あの歌丸自身はスキンヘッドじゃないけどね、うん、その紙薄いネタみたいな なのもやってるから、うん、ああそうですねつって、でなんかその仲間内で歌さんとか言われるくだりがちょっぴりあってからのなんかこうラッパーが別名つけるっていうこう流れがあって、あ取れちゃった、うん、ラッパーが別名つけるっていうこう流行りがありましてね90年代に、はい、その別名として歌丸とつけたと、でそれを
そ、
後に大変後悔する今も今に至ると、こんなにあのメディアとか出る予定じゃなかったみたいな、
ちょっとなんでだろうっていうのはずっと思ってました、
うん、まあ、そ最初出だしはそうなのね、そういうことです。で、まあ、もちろんその四郎っていう本名でやってたんだけど、うん、なんかその本人のキャラクターが弱いな、やっぱり文京区の佐々木四郎くん弱い
周
り
そんなことない、
そうなの、そうなの、周りにすごい強いキャラが強いラッパーがいっぱい出てきて、うん、うまいだけじゃなくて本当に、でやっぱラッパーってそういうプロレスラーみたいなもんで、そういうちょっとこのなんていうの、そういう打ち出しの強さ、
見た目とかそういう、
そうそうそう、うん、なんかキャラクター性の強さみたいなすごく大事なので、うん、でまあちょっとオルタエゴとしてね、歌丸ってつけ、ちょっと歌丸ってつけたら多少の乱暴なこと言ったり、人から悪口言われても、ああ分かる、歌丸がしたことなんで、ね、でも
四郎くんじゃないよと、
は
い、
そう、普段はすっとこう佐々木四郎くんにふっと登ってね、お母様なんつってね、お母様なんつってこうやってりゃいいわけだから、
そんな指、そういうことなんですね、
そうなんです
よ、より四郎としての歌丸がそこで、そうそ
う、
なるほど、
なんだけどその由来をこう突き詰めていくと大した理由じゃないんだよね。
まあ総裁もそういうところ
ですわ。マミーディーに至っては本当ひどいよ。
なんでなんですか。
いやそのマミーって一応綴り上はミイラディーのね、マミーだよね、うん、であれミイラなんだって最初はそのいやミイラの方だって本人も言ってた、お母さんじゃないなんて言ってんだけど、うん、なんかねよく聞いてみると、いや別にミイラでもないと、その後から当てただけ でそのマミーっていうのは何かというと、中学の時になんだっけ、友人のそのなんとか君っていう、うん、彼だけが彼を呼んでいた、でなんで呼んだかわからない、ある日突然おいマミーってこう呼び出したっていう、しかも一人だけに言われていたあだ名なんだって。でやっぱり本人も大変後悔してる。
本人 D さん、
うん、まあ、だから通称 D さんってことになってますけどね、はい、そういうことですよね。名前って大変ね、本当ね、
名前に歴史がありますわな、う
ん、なんでこんな話をしているかと言いますと、2017年4月2日から始まったアフターシックスジャンクション、今週金曜日、
2017年、違うよ、
18ですよ、これまた間違え、昨日も間違え、2018年、失礼しました、
そうとも2018年ですよね、
失礼しました、はい、2018年4月2日から始まったアフターシックスジャンクション、今週金曜日丸3年を迎えるということで、はい、そうなんですよ、なんとか乗り切ったということで、今週はまあその4月から聞き始める方もね、うん、新たに聞き始める方も結構いらっしゃるかもしれないということで、番組でついついこう慣用的に使ってしまう、こうよくわからない表現とか固有名詞について改めて素朴な疑問でいいので寄せてくださいという1週間でございます。題して3周年だよアフターシックスジャンクション入門、ね、ジャンクション入門、番組を聞いていてうんと思った言葉
改めて、まあ、説明してい
こうと、ね、昨日もアトロクという略称の、ね、はいはいはい、説明などもさせていただきました。
確かにマネージャーさんずっとアフロクって言ってて、うん、アトロクだよってこっそり言いましたもん、
まあ、ちょっとひねってますよねアトロクはね、まあ、ひねってるからこそ、ね、伊藤聖子さん命名でございます、はい、総裁というのは、島尾さん命名でございます、
すいません、はい、ちょっと
最近はでも私はまあ総裁、まあ、なんかやっぱ宇垣さんもね、まあ、そのね、あのだいぶ人となりも分かってきましたから、
あ本当ですか、そういう、あよかったよかった、
総裁とはやっぱり人としての人としての面が総裁といえど、
総裁といえど人にはね、うん、人にいろいろなものがあるんですよ、
まあ宇垣さんとかね普通に呼んでるけど、なんか俺ノリでうがねえとかよく分かんないこと言ってました、ね、
本当に言ってましたっけ、
うがねえってつい言ってしまった、俺自分で言ってこれなんだこれって言いましたけど、これはね、あのね、うがねえは何で来たかっていうと、これも文脈ございまして、うん、スタイリスト伊賀大輔さん、
はい、
この番組ねちょいちょい出ていただいております、はい、非常に仲いいんですけど、伊賀、うん、さんのことかっこいいから、山本隆明さん、金曜パートナー山本さんとかと、イガニーイガニーって呼んでて、
うん、
おイガニーなんつってね、年下
な
んです、全然年下なんですけどイガニーなんつってたんだけど、うん、なんかそのノリでイガニーからのウガネーが出てしまったんですね。
でも姉さんたちよく言われますね、
姉さんっぽいね、姉御特集って前やりましたけど、やっぱ姉御感っていうかね、
伊藤楓ちゃんってあのもう卒業しちゃった TBS アナウンサーの、うん、
はい、
その彼女が姉さんって言ってましたね、
姉さんっぽいしね、うん、あとはあれですもんね、ひびちゃんはね、せっぱいって
言
ってね、
かわいいのよ、
うがきパーセンものすごい古文感が強烈ね、いろんなね、うがきさん
よ
ね、いろんなうがきさんという見えてまいりました、3年経ちましたということでございます、
は
い、
改めてね皆さんにお伝えしてい
こう、あとちょっとこれ、あの番組始まってから一件だけうがきさんと、ちょっと改まって冷たい件がございますので、
なんだろう、
ちょっとこれもちょっと僕としてはこのままお議題を出すのちょっと恥ずかしいんですけど改めてちょっとやりたい、
アフターシックスジャンクション、
アフターシックスジャンクション、3月30日火曜日、時刻は6時10分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターの歌丸ライムスターというのはラップグループの名前。ライムスター。
そこから
いやそれもある、その昨日話したんですよ。
そうなんだ。
サンプラザ中野とかさ、はいはい、ピストン西沢っていう時みたいな、ただのついてるやつがある
じゃないですか、名字みたいな感じかなと思いきや、そ
う
そ
う
そ
う
そ
うっていう風なことがちょいちょい散見されるので、
違う、
ライブスターラップグループライムスターの歌丸でございます、はい、そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
はい、3周年代アフターシックスジャンクション入門ということで、宇垣美里さん、はい、通称総裁なんて言われてるのは、ちょうどね島尾さんがこう、番組1年目の結構始まってすぐぐらいですかね、おっしゃっていたと、自民総裁選
に引っかかる、なんかの取材でもうなんかいつか政治とかに出ていくんじゃないですかって言って、やめてよと思っても、
でもその
ただのあだ名だから、
あのさ、野望の現れだとしてるよ、吉馬その総裁がさ、そのいずれ政界に打って出ようっていう現れだとしてダメだろ、そのいずれ政界に出ようって人が名前総裁ってつけてる、ダメだでしょ、もうい
やもうこれふざけすぎてるし、
出だしで転んでるよもう、それ
いやまず宇垣の歴史を本当調べてほしい、慣れないのようちらはと思って、もうやめてやめてと思いました。
なるほど、いやでも総裁ね、はい、まあ総裁とかいろんな言われ方してますけど、はい、という
そう、かつね私フリーだからね、他の子はみんな、うん、あの曜日の皆さんはみんな TBS アナウンサーだから、
TBS アナウンサーの日里ですっていうね、
なんで私がいるのって思われる方もいるかもしれないんですけど、
それをちゃんと説明しておきましょう。
私実は TBS アナウンサーだったんですよ
ね。え、今となってはそれすらね、遠い過去というかね、感じもあるかもしれない。
会社員やってたんだっていう、偉いなという感じしますけども、ね、
毎日こう出勤のあれとかやってた、
ガチャン、やってたブチ切れながらやってた、
ブチ切れなくていいでしょ、
出勤、ほんでやらんでもええやろ
と、出勤はそれぐらいできるでしょ、それは怒らずにやってください
よ。あ、これカシャンじゃなくて、あのこう入力だったんですけど、めんどくせえなみたいな、
その程度
前はさテレビ出たら見たら分かるだろみたいな書いてましたね
いるの分かるだろみたいな、そういうこと、勤務時間の管理なんだ
よ ね、 まあね、いやいやちゃんとやってましたけど、
理屈が違うからそれで、まあ宇垣さん TBS アナウンサーだったと、
はい、
で
最初はね1年目は TBS アナウンサーだったんですけど、
でも最初の1年だけだったのかな。
いやそうなんですよ、本当申し訳ない、
意外と短い感じでしたね、
あっという間に、ね、すいません、うん、申し訳なさすぎました
いや今となってはですよ、そのしみじみ言うんですけどね、はい、僕のマネージャー幼いさんともね、
う
ん、帰り道ね、いや宇垣さん本当にいいねと、
あ
のフリーになって本当にいい感じの動きをされてるし、今思えばもう本当に毎日そんなね勤務時間なんて、あの人総裁に書かせるってのはもう筋が違う、ね、
いや向き不向きがあって、うんうん、私はそういうのがすっごい苦手なタイプだと、
っていうかその何年か人所にいるとやっぱ飛び立ちたくなる口だっておっしゃってますよね。
なんかそういうとこありましたね、うん、
それはそれでいいじゃないですかね、うん、なんか一つのところ極めたらやっぱその会社員としての経験というのは当然それはね、
あ、そうですね、
やってないよりはやってた方がそれはね、う
ん、まあその制作側のものももちろん分かってますし、うんうん、最初はやっぱスタッフだったので、はいはい、っていうのはすごいいいところかなと思ってるんですけれども、はい、
2019年の3月末日をもって TV だからそれからすでに2年が経ってるわけですね。
そうなんですよ、
うん、で、オスカープロモーションに所属されております。あ、そうです、はい、まあ、得意ジャンルとしてアニメ漫画小説というね、まあ、とにかく本を読むのが早いという、
物語が好きですね、う
ん、ミュージカル旅行も好き、今はね、なかなか旅行は言えませんけどね、嬉しそうに語っていただいております。今は最近はその映画の連載もされてますから、もういち早く新作映画を見て、あの私に教えていただく、こんなあれもございますね、コラムも絶好調ね、宇垣美里の人生はロックだ、これはまあ、 あの TBS 時代から
ですね、はい、ね、ありがたいことです。
宇垣さんが一番、でも宇垣さんが今一番何考えてるかを知りたければこれですね、やっぱね、うん、すごくね、ストンと出てますからね、
あ、本当ですか、
うん、週プレは
やっぱその週起こったことそのまま書いてるのでね、うん、
結構この番組のね、オープニングとかで話したこととかもね、通じることも言われてて、
そうなんです、はい、
あと宇垣美里の沼落ちシネマ、これ週刊スパで、はい、これでいち早くそのご覧になっていただく、あれで、あの僕もそのね、この先ムービーウォッチ面でやるときやっぱ宇垣さんの意見参考にこうチョイスとかもします。
ありがとうございます、
とてもこれありがたい。そして宇垣総裁の漫画総裁週刊文春、
ね、いいのかって感じですけれども、やっております。
ブルボン小林さんからのバトンを受けてますから、これは
重たいバトンです、ちゃんと書かないと、と毎週、うん、毎週じゃないか、隔週ですけれども、
バトン、私はやっぱりその次に受け取る人がやっぱ総裁級じゃないと、逆に文章的には総裁ぐらいでちょうどいいってあったかもしれないですね。
大丈夫でした、まあ、総裁の名を背負って、うん、どこの総裁なのって感じですけれども、ね、
そしてこの2年の間に、もうすでに2冊ご著書を出されております。いやいや、風を食べる2019年4月に出ました。
帯も書いていただいて、
あ、そうです、私ね、あの先日ながら、まあ、エッセイとね、写真がこう詰まった、はい、そして宇垣美里のコスメ、私はメイクも美容もオタクなんです、これにもうね、ドスンと入ったコスメ本がね、
ありがとうございます。
2020年に、ね、11月に出ましたということで、
はい、つい最近出させていただきました、
うん、大活躍ですよ、もう各ジャンル。そして、いやいや、ね、近々で言いますとね、やっぱりこうワウワウで放送される、
いやもう
アカデミー賞特別番組、
アカデミー賞ね、今年はまたちょっとね、毛色違いますけど、面白いものたくさんありますので、うんうん、
ね、ちょっとさっきもね、はい、一足先に見たとある先の
プロミシングヤングウーマン、うん、面白かったです。
あ、楽しみだな、
うん、マーゴットロビーがプロデュースに入ってるのかな、なのでやっぱちょっとあの感じがあるというか、はい、面白かったですね。
まあ、ちょっとそのフェミニスト的な問題意識
というか、ね、もあるし、あ、なんだったっけ、華麗なる、うん、あ、名前が忘れちゃった、なんだっけ、
あ、マネーショートじゃなくて、
違う、
スキャンダルですか、
違う、
うん、華麗な、あ、ハーレークイーンですか、
ハーレークイーン、はいはい、ハーレークイーン、うんうん、色味の感じとか音楽の感じがすごくあって、はい、あ、
ポップな感じ、
はい、うんうん、でポップかなと思いきや、
結構僕その全然何もね、どういう話か知らずなかったので、はい、さっきその宇垣さんがポロリとこう、まあ、こういう感じでここが良かった、えっ、そんなえぐい話な、
まあ、話としてすごくえぐくて、かつての医大生だったんだけど、そのプロミシング、約束された若い女性だったのが、うんうんうんうん、友達がちょっとレイプ被害に遭ってしまって、うんうん、そこからもう学校も辞めてコーヒー屋さんでちょっと、まあ、アルバイトじゃないけどみたいなお仕事してて、うんうん、はい、で夜な夜な酔っ払ったふりをして、うんうん、送ってあげるよとか、うち、ん、休んでくとか言ってなんかやってやろうと思ってる男の人を成敗する話、成敗している女性の話なんですが、
うんうん、
どうやらあのレイプの犯人が帰ってきていてみたいなところから話がこう展開する話となっております。
ちょっとね、いや、そんなこうゲッっていう話だったからちょっと、
そう、でもなんかすごく、うん、コメディな部分もあるし、ラブコメの部分もあるし、ちょっとミュージカルっぽいところもあるし、
すごいね、その題材で、その
なのでもう振り幅がすごくって、これは大変だな、撮る人はっていう感じがしましたけどね。
マーゴット・ロビーさんはこうここまです、
は作ってるだけで、主演ではないんですけれども、
その制作者っていうかさ、はい、要するにその今その女優さんというかね、まあ、俳優さん側が制作に回って、もしくは監督に回ってとかって結構あるけど、うん、やっぱマーゴット・ロビーってほら、そのいわゆる美人女優というかさ、ブロンドで美人でっていうあれで、うん、なんかそういうなんていうの、とこからスタートして、すごいこうなんていうの、本当にシャーリーズ・セロンの後じゃないけどさ、すごいこう、うん、すごいとこまで来てます ね、 彼女ね。
でもやっぱりその視点だからこそ見えるものがきっとある、その、
そうですね、
恵まれていて美しかったからこそ受けたものがたくさんあって、うんうん、私たちは彼女を見るときに美しいなって思うけれども、うん、きっと彼女から見る世界は地獄なんだろうなって思う。だから、うん、こうなんだろう、出せるものがたくさんあって、ね、それはマーゴット・ロビーさんに関わらず、はい、いろいろな方がそういうんだろうなって思うとこたくさんありますけど、なのでこの人たちはね、結構面白かったです。
はい、
キャリー・マリガンがすごく良かった、ぜひ、
うん、アカデミー賞のね、
はい、作品賞にもノミネートされてますし、主演女優賞にもキャリー・マリガン
は、日本公開も一応これは決まってんのかな、まあ、
どうやらするみたいって感じ、うん、夏頃みたいな感じですけど、
これ大丈夫なやつですよね、はいはい、楽しみにしてた、はい、ちょっとやりますね、私もね、
すいません、すいません、
はい、でですね、うんと、宇垣さん、まあ、そんな宇垣さんですよ、ほらほら、はい、ちゃんとしたこういう解説とかもさ、ちょっとしたあれとかも本当いいじゃないですか、はい、メールも読もうかな、地球最後のお父ちゃんさん、アトロク放送4年目突入おめでとうございます、日中仕事をしながら歌丸さんとアトロクパートナーの皆さんの初顔合わせとなった前身番組タマフル、あ、これ私のライムスター歌うのウィーケンドシャッフルの最終回放送を久しぶりに聞き返していたのですが、その時の宇垣さんのまるでナイフのような存在感がやばいくらいにものすごく、大丈夫かな、歌丸さんと意見がぶつからないかなと、アトロク放送開始当初は毎週心配しながら聞いていたことを思い出しました。
何喋ったんだ、
あれから丸3年が経ち、今では当初の心配など杞憂であったことが毎週の楽しい放送から必死と伝わってまいります。なんといっても宇垣さんが一番俺に会えるのを喜んでくれるんだという昨日さんの宇垣さん歌丸さんの発言が全て表しておりますね。そう、これですよ、今日からお二人ユニゾンでの行ってみよう、楽しみにしております。いや、この件なんですね、ちょっと、改めて昨日二千年子さんからいただいたメールで、はい、曜日パートナーの皆さんがですね、これオープニングトークが終わってメニュー紹介が終わって、でいわゆるキーワードとして、それではフタシクセクション行ってみよう、これ、まあ、
交通に行く前です
よね。そうなんです、これ要するにTBS ラジオ的には交通に行きますけど、ネット局の他のところだと違う、こう、まあ、なんていうの、何も入ってない場合はそのインストが流れたりとか、うん、
はい、
フタシクセクション行ってみようとか、フタシクセクションこの後はこれだって、これ謎のワードは、うん、それキーワードなわけですね、
各切れる部分といいますかね、
うん、今日交差で鼻水が出るでしょ、
あら、
そうなんです。でそのアフタシクセクション行ってみよう、これがですね、いつしか、どういう流れだったんですかね、これね、水木金パートナーは行ってみようを声合わせて言ってるのに、月の熊崎和人さん、そして火曜日の宇垣美里さんは言わないっていうのが、なんか
いや違う違う違うっていうのもおかしいけれども、いや聞いてる時に言ってんなっていうのはずっと思ってたんですけど、いつから言い出したんっていうのが全然分かんなくて、
そうだよね、ノリ時がないと、
そう、なんか 一斉に始まったんじゃない、急に3人が始めた、いつから始めたかわからないがなんか3人は言っている。ただまあ加藤さんも言ってないし、なんか決まり事ではない、
決まり事ではない。
じゃあみんないつその一歩を踏み出したの、
これがその微妙でしたよね。あの他みんな言ってるとか、あともうちょっと2人が言ってるとかならまだしも、3人言ってて一番微妙な感じですもんね。
けど最初の2人は言ってないし、
これもあだ名と同じで特に理由はなく、なんかこうなってちゃってたんですね、気づいたら。で声合わせるのはすごくバシッと決まると気持ちいいし、番組始まりっぽいからいいんですけど、で僕もあんま月曜とか要はないけど、でそのね、
なんでか分かんない、
でそのないことを前提にそのなさをこう自分でもあんまりこう際立たせないために、あのもう水曜とかそれではアフターシックスジャンクション行ってみよう、一応分かります、それではアフターシックスジャンクション行ってみようってやってんだけど、はい、月曜とかはそれではアフターシックスジャンクション行ってみよう
と一言ねダダダダダってそう、
あの言わ、やっぱ言わないよね月曜と火曜はってことを自分でも意識せずに済むように、
すいません、いや
違うんですよ、こっちも違うの、これはしょうがない、誰が悪いわけじゃないよ、これは
気づいてはいたの、うん、気づいてはいたんだけれども、うんうん、なんかみんなさ、じゃあいつさ、例えば最初なんだろう、付き合う前の人と名字で呼び合ってたのに、いつからお前ら下の名前で呼び始めたみたいなあるじゃないですかその感じなの。
なるほどね。
え、じゃ あ改まって、
だ
じゃあ今日から、
ここから今日からなんとかだねみたいな。
そう。
そういう人もいるんじゃない。
そんなこっぱずかしいことできねえ。
そうだね。あのね、メニュー紹介じゃあ行こうかとりあえずね。
この後すぐはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークのコーナー。今夜は霧島部活やめるってよの吉田大八監督が登場。
楽しみ。
先週金曜日から公開が始まりました映画だましへの牙についてお話伺います。
めちゃくちゃ面白いです。
面白かった。
7時からは毎日日替わりでライブや DJ をお届けするミュージックゾーンライブ&ダイレクト。今夜のアーティストはこちら、結成10周年を記念したミニアルバム10をリリースされましたブレイクビーツユニットアッシュ F インターナショナルが番組2度目の登場です。かっけえな、うん、そして
7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、心に残る褒め言葉をご紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはないです。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、
新エヴァンゲリオン劇場版大ヒット記念、エヴァシリーズの作画を総括してみる特集 by アニメーター井上俊之さん。
やったー、神
ねー、はい、もうエヴァの話あちこちでもうされてますしね、この間の、はい、プロフェッショナルね、はいはい、あの秀明さんバージョンというね、あのスペシャルということでちょっと一つねこう区切りがついたっていうふうに感じられているかもしれませんが、うん、他とはまた違うこう、そのねエヴァ特集というか、はい、我々は本当にエヴァを味わい尽くしているのだろうか否ということで、今日は作画の面から迫ってみたいと思います、うん、日本を代表するアニメーター井上俊之さんにエヴァのその作画デザイン面について解説していただく特集でございます。井上さんは劇場版級でも作画監督を務めて、今回の新エヴァンゲリオンでも劇場な、重要なシーンの作画を担当された中の人でございます。
どことは言えないんですが、あそこっていう、
そうです、はい、そんな井上さんにエヴァの作画のすごい点や、そんなスタッフたちが日本のアニメにどう影響を与えていったのか、などを解説していただき、今後ね皆さんのアニメを見る目を養うアニメリテラシー向上講座、エヴァの講座、エヴァの海にあるアニメの見方が一段レベルアップするような特集を目指していきたいと思います。
はい、
はい、じゃあここからキーワードいきますね、はい、じゃあちょっとやって
緊張するな、
じゃあ一呼吸入れますから、
はい、
はい、それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
やったーえっアフターシックスジャンクション、
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。